それでは斉藤豪協力牧師に神の選びの中でということで説教をいただきます。
皆様おはようございます。皆様に予告しておりました協力牧師としての最後の説教が今日ついにやってきました。13年間春田地域開拓伝道と教会形成に力を合わせてまいりました梅木光雄兄弟が司会をしてくださり、幸子姉妹が総楽、そして田村義之兄弟の指揮のもとに聖歌隊の方々が私と妻の愛称賛美歌を歌ってくださったこと、感無量の感激を覚えます。妻主人の恵み深きの賛美歌が本当に好きなのでありますけれども、特に折り返し部分ですね、 I need thee, oh I need thee, every hour I need thee, oh bless me now my savior, I come to thee という、それを英語で歌うのがですね一番好きだったんですね。それを今日は聖歌隊の皆さんが折り返し部分をですね英語で歌ってくださって、家内も本当に喜びひとしおだと思います。また私の愛称賛美歌、主にのみ十字架を負わせまつり、これを見事にアレンジされたですね、今日歌を聴きましてですね、本当に私は嬉しく感謝いたしました。今日の最後の説教の日がですね、ちょうど妻の誕生日と重なったんですね。そして礼拝に出席を可能としてくださった主なる神様に心から感謝しております。またそのためにお祈り続けてくださった皆様に心から感謝をいたします。今日は礼拝後に私たちに花束と記念品を贈呈してくださるとこう聞いておりますけれども、特にもし可能ならば、妻が礼拝に出席というのは今日が最後になるかもしれませんので、ハッピーバースデーの歌をですね皆さんで歌ってくださればありがたいなと、また少し愛妻家のこう調子を表しましたかもしれませんけど、まだ79歳になるまでですね生かされたことを本当に感謝しております。さて今日のメッセージのためにヨハネによる福音書15章16節から17節を選びました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであるというですね、主イエス様の言葉は牧師だけに語られているのではなく、私たち一人一人に語られている言葉です。イエス様は行って実を結び、その実がいつまでも残るためにあなたを立てたと私たちに全てに言っておられます。イエス・キリストの福音を語り、人々の魂を救いに、永遠の命に導くことは、私たち一人一人に託された使命です。私は18歳の時にイエス・キリストを信じる信仰に導かれ、神様から私に与えられている使命は何かを祈り続けました。その結果、伝道者として福音を述べ伝えることが 私の使命であると示されて、その招きに応じた結果、7つの開拓伝道に関わることになりました。1963年の春、兵庫県明石に開拓伝道に出かけ、6年後にアメリカに留学、帰国後に神様の導きにより、福岡南区の長住教会、西区の野方教会、城南区の片江教会、福津市の福間教会、アメリカ・レキシントン市のイマヌエル・バプテス教会のチャペルの小チャペルを借りての日本に伝道礼拝、そして南福津市の南キリスト教会の誕生に関わりました。なぜ私が開拓伝道に情熱を燃やしたかといいますと、使徒パウロが語っている言葉、私が切に望んだことは、他人の土台の上に立てることをしないで、キリストの御名がまだ唱えられていないところに福音を述べ伝えることであったと、ローマ人への手紙の15章の20節に語っている言葉が、私に強い影響を与えたんです。パウロはまた、苦労して自分の手で働いていると、コリント人の教会に宛てて語っています。また、テサロニケの教会にあった手紙には、あなた方の誰にも負担をかけまいと思って、日夜働きながら、あなた方に福音を述べ伝えたと書いています。私は使徒パウロの時給開拓伝道の感化を受けたのであります。そして筑紫の南キリスト教会での13年間に私の夢が実現しました。福音を無償で語り提供することができて、私の心には大きな喜びがありました。これは誰も私から奪うことのできない喜びでありました。18歳の時、自分の将来に希望を持てず命を絶とうとした罪深い私でありましたけれども、父なる神様は私をあえて選んで福音伝道者として立てて用いてくださいました。新しい土地に出て行き教会を建て、魂の救いという実を結び、信仰の道を歩み続けた者が愛と希望に生きて、イエス・キリストから永遠の命を得るように導かれたという、導きなさいというですね、神様の宣教命令に応えて51年生かされました。宮礼伝道のために選ばれ、神様にお仕えできたという喜びと感謝が、私たち夫婦の心に宿っています。神様に生涯を捧げて、ヨハネによる福音書の今日選びましたところの15章17節に、約束してくださっていること、すなわちあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも与えてくださるというイエス様の約束がですね、私において成就した喜びも心に鳴り響いているのです。もちろんイエス・キリストの名において求めたものは神様の御心にかなったもののみが与えられるのでありますけれども、求めたものは与えられるというですね、この事実は私にとって大きな祝福であり感謝でありました。大学受験に失敗し1年浪人して、その時に肺結核を患いました。癒しを真剣に祈って癒されて、神様が用意してくださった大学で4年間の学びを与えてくださいました。神様によって備えられた女性と出会えるように4年間祈ってですね、進学校に入学して、その祈りが聞かれました。 それが52年間私の良き助言者であり助け人となった妻恵子であります。おお、そろそろまた始まったなと言われそうなのでありますけど、私は姉一人、男7人というですね、女気のない家庭に育ちましたので、長男の後に女の子を与えられるようにというですね、ことを本当に真剣に祈ったんであります。その祈りが惹かれたんですね。あの妻がお産のために入院したところの看護師さんから電話がありましてね、女の子がお生まれになりましたよって聞いたときですね、本当に嬉しくてですね、私は牧師館の玄関でですね、3度飛び上がってバンザーイとですね叫んだことを今でも、ね、覚えているんですね。5歳年が離れていたので、新一郎は妹のマリアを大変可愛がりました。で、今でも仲良くしているのは本当に嬉しいことなんでありますけども、この2人が成長して神様の福音を述べ伝える器になればありがたいなという願いを持って密かに祈っておりましたら、息子は牧師、娘は牧師の妻になりました。そして授けられた孫はみんなクリスチャンになるように祈り、その祈りが聞かれて5人全員が信仰告白しバプテスマを受けたんでありますね。今日は娘の夫や3人の娘たちもおばあちゃんの誕生日祝いのためにですね、今日の夕刻にはこちらに訪れるはずであります。今日は母教会二日市筑紫の二日市教会から代表してですね、山中武先生と酒雄先生がご夫婦で出席してくださっています。金曜日に賀来先生が陽子夫人と共にいらしてくださいましてね、13年ご苦労様でした、私と妻のためにですね、素敵な写真立てをですね、教会員のみんなの気持ちですと言ってですね、お受けしました。本当に病室で妻と共に受けたんですが、そういう温かい心を持ってですね、私たち教会を支え、また開拓伝道のビジョンをですね、私たちと共に共有してくださった母教会の方々に本当に感謝いたします。佐紀夫先生はですね、夫婦は先に死ぬ方が勝ち、私の方が必ず先に死にますと強い口調で言われるんですね。山中先生本当に羨ましいです。私もあやかりたいと思うんでありますが、あるうちの教会の夫人はですね、豪樹先生にとって奥様は稽古命だから、先生が後に残されたら心配だと言われるんです。妻ははっきり言うんですね、私が先に行ったら青菜に塩になりそうだと、こういうんですね。青菜に塩をかけるとぐったりとしおれてしまうわけですね。でもですね、6ヶ月以上一人で生活をしました。掃除洗濯料理もこなし、食べることは生きることとですね、心に言い聞かせて元気に生きてきたんですね。だから娘はこれなら大丈夫かなと思いかけてるんですね。かつては娘はお父さんが先だったら後追い衰弱死の可能があるなんて言ってたんですけどね、でも今は元気に生きていますので、私は実際に人になるとどうなるかなとは思うんですけど、夫に先立たれた教会のご婦人たちはですね、皆娘さんたちや息子娘たちが一緒に住むかそばに住んでおられるんですね。だからやがて私もですね、 息子と一緒に住むようになるかななんとですね思っているんです。その方が皆さん安心でしょどうでしょうかねその代わり福岡を離れることになりますけど、まあイエス様の名で祈ることは聞かれるということでちょっと話してきて脱線してしまいましたけども、このイエス様の大切な教えの後にですね、非常に優れた言葉が続いているんであります。どうぞこの今日の17節を見てください。これらのことを命じるのはあなた方が互いに愛し合うためであるという言葉です。夫婦が愛し合うこと、親子が愛し合うこと、またおじいちゃんおばあちゃんが孫を愛すること、また親しい友人をと愛の友情を分かち合うこと、ここに生じる愛というものは自分にとって非常に価値ある存在の人への愛ですから、努力することなく実行できる愛であります。私はキリスト教国アメリカに5年留学してですね、大変驚いたんです。結婚した半数がみんな離婚してしまうんですね。神様の前に一生愛かけて愛し合うことを約束したクリスチャンがいとも簡単に離婚してしまうことはどういうことかと本当に思いましたね。でもですね、私たち夫婦が今も感謝していることは、アメリカから日本に派遣された宣教師の先生たちと一緒に伝道し、非常に親しい関係ができました。そして5年間の留学で英語が自由に話されるようになったことが交わりを深める理由の一つになったと思いますが、宣教師の先生方は本当に深く愛し合うご夫婦でありました。そのほとんどの方々がもう先に天国に召されましたが、天国で再会することがとても楽しみであります。私は7つの教会と関わり、生涯信仰の交わりが続くと思われるクリスチャンの友も多く与えられて本当に感謝しています。信仰の友は生涯の神様から与えられた宝です。大切にしていきたいと思います。筑紫の南キリスト教会の信徒の方々との13年間の信仰の交わり、そして母教会の筑紫の二日市教会の先生方、信徒の方々との7年間の信仰の交わりは、私たち夫婦にとっては生涯忘れることのできない、そして大きな祝福、恵みの深い思い出となっています、ような感謝を覚えます。さてですね、この神様の愛の教えに従って生きなさい、これは父なる神様が求めておられることだとパウロは語っていますけれども、使徒パウロは地中海の伝道に赴いてですね、地中海沿岸都市に伝道して、そこに生まれた諸教会に対して13の手紙を書き送っているんでありますけれども、それらの諸教会にいろいろな問題が生じてたということをまた手紙を読むとですね教えられるんですね。ローマの教会は頑なに悔い改めようとしない人、不貧困に走る人、他人を裁く人、教会に分裂を起こす人、つまずきを与える人がいてですね、使徒パウロは彼らに警告を発しています。コリントの教会には妬みや争い、党派心があって差別意識があって、パウロはそういう教会に当ててですね、目は天に向かっていらないとか、足は 頭足に向かってお前はいらないとは言えないだろう。信徒一人一人はキリストの体の大切な一部分であり、互いにいたわり合うように作られており、もし一つの死体が悩めば他の死体も共に悩むんだ。一つの死体が尊ばれると他の死体も共に喜ぶ。あなた方はキリストの体なんですよと強く訴えながらですね、お互いに互いにいたわり合い、愛し合い、慰め合い、希望を共に抱いて信仰を共にするようにと訴えているんですね。そしてコリント人の第一の手紙の第13章にはあの有名な愛の賛歌が続きますね。たとえ強い信仰があっても、もし愛がなければ無に等しい。全財産を人に施しても愛がなければ役に立たないというですね。愛は寛容であり、愛は情け深い。また妬むことをしない、高ぶらない、誇らない、不作をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ。そして全てを忍び、信じ、望み、全てを耐える。いつまで存続するものは信仰と希望と愛である。このうちで最も大いなるものは愛である。こう語っていますね。素晴らしい教えです。しかしですね、この愛の教えはですね、長い間私を悩ましてきたんです。なぜかというとですね、このパウロの語る愛が私には足りないということをいつも感じてきたからであります。時々不寛容になります。妬むこともあります。高ぶり、自分の業績を誇ることがあります。苛立ち、忍耐に欠けることがあります。イエス様はそのすべてを満たすことのできる神の御子でありますが、私には満たすことができません。あり愛の足りなさを自分の弱点としていつも心に抱いていました。私が信仰を持った後もですね、私の弱点として持っていた傲慢という罪をですね、取り除くことができなかったんです。時には正義感をこう抱いてですね、人を厳しく裁き批判することもありました。今思うとですね、私にバプテスマを授けてくださった牧師先生に対しても私は傲慢の言葉を吐いているんです。進学校の先生たちもしかり、進学部の同胞後輩たちもね、語るんですよ。あの頃の合木さんは、ひどかったねって言います、本当に。私は良妻の時に最高自信症という症状をもらったんですよね。それでも皆さん、想像は固くないと思いますね。ですから、私が牧師として働いた教会の信徒の方々もある意味では傲慢な私に苦しめられた被害者であったと思っています。ですから心にですね、斉藤牧師からやられた、ちくいとやられた、批判された、まだ心に傷を負ってるよと思う方がこの前にいらっしゃいましたらね、今日は最後の説教ですから、この場を借りて心からお詫びします。どうかお許しくださいますようにお願いします。いやいやと言ってくださる方があれば本当に嬉しいんですけども、父なる神様は私の傲慢を砕くために私に肉体の棘を与えてくださいました。心臓のバイパス外科手術を受けて肋骨6本を切られてますが、その切られた傷跡は今なお痛むんですね。肉体の棘として受け取り、傲慢な私が砕かれるようにと神様によって与えられている傷と考えております。ごつんごつんとですね、お前はもっと謙遜になれ、もっと頭を低くせよ、謙遜になれとですね、神様砕いてくださるんですね。大変ありがたい原骨であります。3月に入ってですね、私は不思議にですね、ダンテの新曲を読み始めたんですね。 と言いますのは、福岡ジャワ近大学の客員教授として東大の名誉教授でありますけれども、平川介弘先生がですね、時折非常に優れた比較文学の講演をしてくださったんです。その先生がですね、川出処方新書でダンテの新曲の地獄編、煉獄編、天国編を翻訳しておられるんですね。とても素晴らしい翻訳です。私は、まず地獄編から煉獄編といくんですが、それを読んでいてですね、その中に特に地獄とか煉獄編にですね、信仰を持った後に罪を犯し続けて神様を侮り十字架の血を汚したクリスチャンたちがこう出てくるんですね。ダンテとしてはフィレンツェからですね、優れた政治家でもありますから追放されちゃうんですね。で、追放された13年の流浪の先でダンテの新曲を書くんです。ですから自分を追放した法王、枢機卿、政敵、みんな地獄にいるんですよね。ですから西田育太郎哲学者はですね、ダンテの書き方は公平ではないって、自分の憎らしいと思うものはみんな地獄に落としてるって書いてあるんですね。内村鑑三先生は書いてるんですよ、地獄編を読んだらあまりにも恐ろしくてですね、自分は夜眠れなくなってしまったって言うんです。よそのあっこさんという女流詩人がいますね。あの方は地獄編を読んで自分をそこに見出さなかったのでホッとしたという歌を読んでるんですねそう言える人は幸せですよね。私は煉獄編も読んでですね、愕然としたんです。どうしてかと言いますと、それを読んでですね、何か地獄にいる人、煉獄で苦しんでる人の中に何か自分の罪の片鱗がチラチラッとこう見えるんですね。ちょっと恐ろしい気になるんです。そして深く反省させられました。そして自分の中にある信仰の甘えの構造というものをですね、教えられたんですね。まだまだ神様に甘えています。許しということに甘えすぎている自分を反省しました。そして神様を恐れることの大切さ、神様を侮ってはいけないということもですね、深く教えられました。もし皆さんが関心があるなら、どうぞ平川先生の役がいいです。他の役も読みましたが、平川先生はいろいろ挿絵が見事にこう縮ばめられていましてね、非常に読んでて面白いです。関心のある方はどうぞ。で、妻が癌を患いイエス様に近づいていきましてね、私よりも信仰も魂もどんどん清くなっていくんですね。信仰のない夫は信仰のある夫によって清められるとパウロ言ってますね。あれは本当に的確ですね。私はだんだん妻の取りなしに乗りによってですね、病室を訪ねて慰めてるようで、どんどん慰められ励まされて、なぜか清められていくんですね。ありがたいことであります。私は最近読んだ本の中でですね、アメリカのベストセラー作家でヘンリー・クラウド先生が書かれた神のシークレット、秘密という本を読みました。その中でですね、いいことが書いてあるんですね。罪責感をなくするために地上に来られたイエス・キリストが建てられた教会は、一体なぜ罪責感のデパートのようになってしまったんでしょうと書いてあるんですね。なぜ人々は神との関係には自動的に罪責感が含まれていると思ってしまうのでしょうか。罪とは正反対の許しのためにキリストは来られたのですって言うんですね。これは私には本当にありがたいことです。ダンテの 地獄編と煉獄編を読んで少しチクリチクリとこうされて罪責感がこう来た時に、倉戸先生はですね、キリストは罪責感を取り除くためにこの地上に来て教会を建てられたんだ、それなぜなぜ教会の中にこれほどの人々の方が多く罪責感に苦しんで罪責感から自由にされないのか、解放されよとこう語っているんですね。まあこれは福音でありますね、プロテスタントの福音であります。まあ私自身愛が足りないということで、イエス様の言葉がやはりこうチクリとこう刺さるんであります。私の兄弟であるこれら最も小さいものの一人にした行い、愛の行いはすなわち私にしたのであるとイエス様はおっしゃっています。マタイ25-40です。愛の足りなさに苦しみ、十字架のキリストを仰いで、行いがなくてもイエス・キリストを信じる信仰によって神の前に義とされ救われるという教えに安らぎを覚えます。しかしまたヤコブが手紙の中で、信仰も行いを伴わなければそれだけでは死んだも同然であると2章17節で語っている言葉に触れてですね、また反省も促されます。これからも皆様とご一緒に信仰の旅路を続けてまいります。どうかよろしくお願いします。これからも私たち夫婦を覚えてお祈りくださるようにお願いします。お祈りいたします。恵み深い愛なる主なる神様、筑紫の南キリスト教会で13年間イエス・キリストの川である教会にお仕えし、主にある兄弟姉妹の愛と寛容と忍耐に支えられて協力牧師の仕事を務め終えることが今日できましたことを心から感謝いたします。4月から牧師になられる岩井先生を主の器として豊かに祝し用いてくださいますように、教会の役員信徒の方々に、また求道者の方々に、そのご家族の上に神様の恵みが注がれますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。